広報愛川2025年1月発行ナンバー745です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共生の町愛川、2025年1月、ナンバー745をお届けします。編集発行、愛川町総務部、制作秘書課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町、隅田、251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ愛川町で検索、QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ140分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙説明、年頭のご挨拶、愛川町70周年キャッチフレーズが決定しました。この10年、またちょっと魅力的な町になりました。1ページ、2ページ。2025新春イベント、消防出初め式、町一周駅伝競争大会、二十歳の集い、3ページ。調整トピックス、町役場からのお知らせ。第43回危険業務従事者叙勲、県選挙管理委員会表彰を受賞、愛川町交通安全推進大会を開催、4ページ、町の水道水は安全で美味しい、水道も冬支度を、水道事業所が移転します、法務大臣から人権擁護委員に3人の方が移植されました。子育て施策を推進するための計画案へご意見をお寄せください。5ページ。審議会などの委員を募集します。6ページ。令和6年度の確定申告は、スマホとマイナポータル連携でさらに便利に。税理士無料申告相談。厚木税務署での申告書作成会場。7ページ。所得税の確定申告。町県民税の申告相談会は事前予約制に変わります。焼却資産、固定資産税の申告は1月31日まで。2025年農林業センサスにご協力ください。8ページ。20歳になったら国民年金、不用品はリユース、再利用を検討しましょう。9ページ。母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸し付けについて、商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度について、10ページ。若者たちの音楽祭、10を開催しました。七色に変化する折り紙にうっとり、折り紙 LED ワークショップを開催。友好都市と文化交流、愛川町文化協会が、立品町文化店へ出店。趣味の仲間を増やしてみませんか？ 11 ページ。保健ガイド、子育て、健康、医療、学んで得する町民健康講座、他4件、12ページ。お子さんの歯科保健指導、他6件、13ページ。お茶の間通信、催し、町民相談、他6件、14ページ。インフォメーション、休日納税相談窓口、他5件、15ページ。催し、 玄米粉お菓子作りのワークショップ。他5件。16ページ。町民大学教養講座。これからのヘルスケア。県立愛川ふれあいの村。焚き火でスターナイト。他2件。県立愛川公園。ふれあいミニ動物園。他4件。17ページ。催し。詩吟教室生徒募集。他7件。袖生地6件。18ページ。愛川カレンダー。休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、県央山並探訪。広告2件。12月1日現在の人口と世帯。19ページ。目次終わり。表紙説明。タイトルは、さあ、みんな一緒に元気よく、2025、迎春とあり、青空のもと、御年生まれや、古希を迎えた皆さん、外国籍の方や、ワンちゃんなども一緒に、笑顔でグーサインをしている写真があります。表紙説明終わり。
年頭のご挨拶。新年明けましておめでとうございます。旧年中は、町政への温かいご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。愛川町は個々の声を上げて70年、古希を迎えました。本町の豊穣な大地は、太古から変わらずに降り注ぐ自然の恵みと、惜しみなく捧げられた先人たちの努力と、英知の賜物であります。この節目の年に、本町の誇るべき歴史を礎に、先人たちの業績に思いを馳せながら、未来への糧として、皆様と共に祝い、愛川に生まれてよかった、住んでよかった、来てみてよかったと思ってもらえるような、安心安全で魅力ある街づくりを、これからも推し進めてまいります。皆様が毎日を無事平穏であることを願いつつ、地球上から争い事がなくなり、平安な時代になっていくことを濃い願うばかりであります。ええ町やなあ、愛川70周年を合言葉に、今年も笑顔と元気で頑張っていきましょう。本年もよろしくお願い申し上げます。令和7年、元旦、愛川町長、小野沢豊。愛
川町70周年記念キャッチフレーズが決定しました。ええ町やな、愛川70周年。昭和30年1月15日に、愛川町と高峰村が合併して、新しい愛川町が誕生。翌31年9月に中津村が編入合併しました。以来70年、先人たちが紡いできた思いや、歴史、自然、文化を継承し、愛川町は発展を遂げてきました。町民の皆さんと共に、お祝いできる様々なイベントを開催するなど、節目の一年を盛り上げていきます。この10年、またちょっと魅力的な町になりました。平成27年、優れた町産品を認定する愛川ブランド認定制度を創設。平成27年、町の冬を熱く盛り上げる若者たちの音楽祭を開催。平成28年、小中学校の普通教室にエアコンを設置。平成29年、小中学校にインクルーシブサポーターを配置。平成29年、全国的に珍しい宮ヶ瀬ダムナイト放流を開催。平成30年、妊娠、出産、子育て総合相談、子育て世代包括支援センターを設置。令和1年、誰でも農業ができる純農家制度を県内で初めて創設。 令和2年、親子方式による温かい中学校給食を開始。令和3年、県内最古の木造校舎である旧半原小学校木造校舎に懐かしの学び屋が開館。令和4年、子供たちの新たな遊び場として、田代運動公園に複合遊具がオープン。令和4年、新型コロナウイルスワクチン接種の実施や、地域振興券を全町民へ配布。令和5年、サントリーグループと連携したペットボトル水平リサイクル事業がスタート。令和6年、多様なニーズに対応するため、多目的広場などの整備を進めている第一号公園。令和6年、株式会社稲毛屋による移動スーパー事業を開始。令和6年、第2号公園にバスケットボールコートを整備。令和6年、観光産業連携拠点づくり事業として整備を進めている半原水源地跡地。2025新春イベント。消防出初め式。1月11日開催。問い合わせ。消防本部消防課。電話 046-285-3131。70周年記念事業の幕開けとなる今回。長年にわたり消防活動に尽力された消防団員の表彰に続いて、相川中学校吹奏楽部、相川高校和太鼓部による演奏、消防職員と消防団員による一斉放水などのほか、70周年を記念して、紅白餅や株式会社ユニカフェから提供いただいたコーヒーのドリップパックを配布します。日時、1月11日土曜日、午前9時30分から、会場、文化会館楓広場町消防庁舎。なお、雨天の場合は文化会館ホールで式典のみ実施します。第70回町一周駅伝競争大会。問い合わせ。スポーツ文化振興課。電話内線3633。1月12日日曜日午前10時、御瀬公園陸上競技場をスタート。小雨、小雪欠航、悪天候中止。昭和31年1月から続く、町が誇るスポーツイベント、相川町一周駅伝競争大会。御瀬公園陸上競技場をスタートする選手たちは、チームの思いを込めた襷をつなぎ、およそ、27km の相川寺を走り抜けます。友好都市、長野県立科町の選抜チームも一緒に快走するほか、女子区間賞を狙う選手たち、また、スポーツ少年団ミニ駅伝に参加する子供たちの力走にも注目です。力走する選手たちへ、沿道や競技場から多くのご声援をお願いします。通行規制にご注意ください。交通渋滞防止と選手の安全確保のため、御瀬公園入口交差点から御瀬公園陸上競技場の区間は、午前10時55分頃から正午頃まで一般車両の通行ができません。スポーツくじ、ウィナー、トト、ビッグ。なお、本大会は、スポーツ振興くじの助成を受け実施します。町ホームページ第70回相川町一周駅伝競争大会の QR コードがあります。ゲストランナーもたすきをつなぐ。70周年を記念した本大会は、ゲストランナーとして、名古屋国際女子マラソン優勝、世界選手権女子マラソン7位の加納ゆりさんが1区、2区を走り、第2中継所、中野倉庫前で、町出身の長距離ランナーの梶原有隆選手、コモディイーダにたすきをつなぎます。 過去に8回大会に出場している梶原選手は、3区から6区で12年ぶりに愛川路を走り、第6中継所、佐治木戸で再び加納さんに襷をつなぎます。ゲストランナーからのメッセージ。梶原選手。地元の行政区のメンバーとして初めて出場したのが中学1年生の時。町の大きな駅伝大会で毎年出場するのを楽しみにしていました。今回は12年ぶりの出場となり、その間にコース変更もあったようで、自分が走ったことのないコースを走るという印象です。普段は大会の大きい、小さいに関係なく全力を尽くすよう心がけています。ゲストランナーとして走るのは初めての体験ですが、よろしくお願いします。加納さん、70回続く歴史ある大会のゲストランナーとして走らせていただくことになりました。街でトレーニングを積んできた選手と一緒に走れるので、私も皆さんとしっかり走れるよう練習を積んで行かせてもらいます。どんなコースが待ち受けているのかドキドキしますが、それも含めて楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。なお、沿道での応援は交通ルールを守り、必ず歩道からお願いします。また、自動二輪車や自動車などの車両からの応援はおやめください。町ホームページ、ゲストランナーの紹介の QR コードがあります。二十歳の集い、1月12日開催。問い合わせ、障害学習課、青少年教育班。電話、内線3643。町内三中学校区合同で式典を行います。受付、午後1時30分から。会場、文化会館ホール。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方。
調整トピックス、町役場からのお知らせ。第43回危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、消防功労。元川崎市消防司令長、松井博さん、69歳、中津。なお、受賞日現在の年齢です。元川崎市消防司令長の松井博さんが、瑞宝炭鉱賞の A に輝きました。松井さんは昭和54年に川崎市に入庁、平成14年から多摩区クリア出張所長、浅尾消防署警防課長、統括担当課長、平成28年から消防司令長を務められました。また退職後には、一般社団法人日本防火危機管理促進協会に勤務され、火災予防を啓発する冊子や DVD などの作成業務に当たられるなど、43年の長きにわたり消防業務に尽力されました。受賞にあたり松井さんは、今までの人生で培った経験を生かし、今後は愛川町の地域活動などに貢献していきたいです、と話されました。県選挙管理委員会表彰を受賞。問い合わせ選挙管理委員会事務局。電話、内線3171。町選挙管理委員会の委員として、長年にわたり公正な選挙の執行に貢献した功績が称えられ、佐藤健二さん、半原が表彰されました。交通事故のない安全な町を目指して、愛川町交通安全推進大会を開催。問い合わせ、住民協同課交通防犯班。電話、内線3245。交通事故の撲滅を願い、11月24日、文化会館で、令和6年度愛川町交通安全推進大会を開催し、交通安全に功績のあった皆さんへの表彰や、 交通安全作文の朗読が行われました。表彰された皆さん、町交通安全対策協議会会長表彰、交通安全作文最優秀賞、篠宮咲さん、中津第二小5年、和田桃江さん、相川東中1年、交通安全作文優秀賞、寺尾明菜さん、中津小2年、鈴木亜美さん、菅原小4年、川野春さん、中津小5年、富澤博美さん、相川中3年、町交通安全対策協議会会長、厚木警察署長連名表彰、セーフティードライブコンテスト、優秀賞行政区、大塚区、新座区、原臼区、努力賞行政区、川北区、厚木警察署長表彰、交通安全功労者、斉藤宗弘さん、隅田、厚木警察署長、厚木警察署管内交通安全協会会長連名表彰、交通安全功労者、成井和彦さん、隅田、落合昇さん、中津、厚木警察署管内交通安全協会会長表彰、交通安全功労者、狩野仁さん、半原、足立原隆之さん、蓮毛さん。受賞が紹介された皆さん、関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長連名表彰、有料運転者、安倍陽一さん、春日台、県知事表彰、交通安全功労者、杉山俊也さん、半原、浜島勝美さん、中津、県警察本部長、県交通安全協会会長連名表彰、交通栄誉賞、緑十字同賞、交通安全功労者、田中義太郎さん、隅田、有料運転者、綱島一郎さん、半原、県交通安全協会会長表彰、交通安全功労者、近藤久志さん、中津。町の水道水は安全でおいしい。問い合わせ、水道事業所業務班、電話内線3487。町営水道では、稼働中のすべての浄水場で水質検査を実施しており、発がん性の恐れが指摘される有機フッ素化合物、PFOS 及び PFOA について、国が定める暫定目標値、50ナノグラムパーリットルに対し不検出となっています。また、県営水道においても、いずれの検査地点でも不検出となっております。今後も定期的に監視を続けていきますので、安心してご利用ください。町ホームページ、水道水における有機フッ素化合物、PFOS 及び PFOA についての QR コードがあります。水道も冬支度を。寒い季節を迎えると水道管が凍結することがあります。屋外の露出した水道管や蛇口周りに保温材や古い毛布を巻くなど防寒対策をお願いします。凍ってしまった時は自然解凍を待つか、布などを巻きつけた上でぬるま湯をゆっくりかけてください。熱湯をかけると管が破損する恐れがあります。また、長期間留守にされる場合は、水道メーターのバルブの閉栓をお勧めします。凍結により破損してしまった場合は、給水工事指定店にご連絡ください。給水工事指定店は、町ホームページでご確認いただくか、水道事業所へお問い合わせください。町ホームページ、水道の工事について、指定給水工事店一覧表の QR コードがあります。水道事業所が移転します。高齢介護課フロアのリニューアルに伴い、 水道事業所は役場庁舎1階から庁舎分館1階に移転します。1月6日月曜日から水道事業所にご用の方は庁舎分館へお越しください。法務大臣から人権擁護委員に3人の方が委嘱されました。問い合わせ、住民共同化、共同推進班、電話、内線3243。偏見や差別、いじめなどの悩みに関する人権相談に応じる人権擁護委員に、引木和子さん、再任、中村勲さん、再任、野口博さん、再任が1月1日付で法務大臣から委嘱されました。町には人権擁護委員が5人います。人権相談のほか、人権への理解を深めるため啓発活動を行っています。町の人権擁護委員、大貫晃子さん、半原、野口博さん、田代、引木和子さん、中津、大谷直和さん、隅田、中村勲さん、中津、子育て施策を推進するための計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362、ファクス 046-285-6010、電子メール、子育て、kosodate-cn、shien、アットマーク、タウン、town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の拡充や質の向上、また、子ども、若者がみんなに愛され健やかに自分らしく成長できるまちづくりを推進するため、愛川子ども子育てプラン第3期の計画を策定しています。この計画案について、町民皆さんからのご意見、パブリックコメントを募集します。計画案の閲覧場所、役場1階、調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。募集期間、閲覧期間、1月20日月曜日から2月10日月曜日まで。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、子育て支援課へ提出、郵送、ファクス、電子メールもかしてください。
審議会などの委員を募集します。町民皆さんの声をまちづくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格、次の要件をすべて満たす方。町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、応募期限2月3日月曜日、報酬、会議1回につき8000円、応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファクス、電子メールでも受け付けます。応募申込書は役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。委員を募集する審議会など、福祉のまちづくり推進協議会、主な設置目的、町・地域福祉計画、地域福祉活動計画、障害者計画、障害福祉計画などの推進について調査審議します。募集人数2人、 年間開催予定回数2回程度、任期6月1日から令和9年5月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352、ファクス046-285-6010、電子メール、福祉、fukusen@town.aikawa.kanagawa.jp。 子ども子育て会議、主な設置目的、子ども子育て支援に関する施策の推進について調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362、ファクス046-285-6010、電子メール、子育て、kosodate@town.aikawa.kanagawa.jp。 健康プラン推進委員会、主な設置目的、健康増進法に基づく健康増進計画の推進などについて調査審議します。募集人数1人、年間開催予定回数1回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3346、ファクス046-285-8566、電子メール、健康、kenko-suishin@town.aikawa.kanagawa.jp。 国民健康保険運営協議会、主な設置目的、国民健康保険法の規定に基づき、国民健康保険事業の運営についての重要事項を審議します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和10年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、国保年金課国保年金班、電話内線3377、ファクス046-285-6010、電子メール、国保、kokuho@town.aikawa.kanagawa.jp。 環境審議会、主な設置目的、環境基本法の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項などについて調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3512、ファクス046-286-5021、電子メール環境kankyo@town.aikawa.kanagawa.jp。 廃棄物対策審議会、主な設置目的、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513、ファクス046-286-5021、電子メール、環境@town.aikawa.kanagawa.jp。 町、人、仕事創生総合戦略推進委員会。主な設置目的、町、人、仕事創生総合戦略の推進などについて調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、政策秘書課企画政策班、電話内線3217、ファクス 046-286-5021、電子メール、政策、seisaku@town.aikawa.kanagawa.jp、町ホームページ、審議会等委員応募申込書の様式の QR コードがあります。厚木税務署からのお知らせ。令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に。問い合わせ、厚木税務署、電話 046-221-3261。医療費の領収書などの収集や集計が不要。確定申告書の該当項目へ自動入力。作成した確定申告書を e-tax で送信、書類の管理や保管が不要。確定申告はスマホで簡単に。ステップ1、確定申告書等作成コーナーへアクセス。ステップ2、提出方法、マイナンバーカード方式を選択し、マイナンバーカードをスマホで読み取り。ステップ3、画面の案内に従って収入・控除などに関する情報を入力。ステップ4、マイナンバーカードを使って e-tax で提出。国税庁確定申告書等作成コーナー。スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動で入力。青色申告決算書や収支内訳書も作成できます。消費税の申告にも対応しています。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。税理士無料申告相談、申告書を作成できます。1月29日水曜日から31日金曜日まで、受付午前9時から午後3時まで、相談は午前9時30分から午後4時まで。文化会館3階大会議室。なお、厚木市文化会館でも2月6日木曜日から7日金曜日までに開催します。以下の申告を対象とした税理士による無料申告相談です。土地、建物及び株式等譲渡所得や先物取引、住宅借入金等特別控除初年度、贈与税、相続税の申告や相談などがある方を除く。事業所得、不動産所得、または雑所得を有する方のうち、令和5年分、前々年の所得金額が300万円以下の方の所得税と個人消費税。年金受給者、給与所得者の所得税。1月9日木曜日からオンラインによる事前申し込みを受け付けます。申し込み期限、相川会場は1月26日日曜日まで、厚木会場は2月3日月曜日まで。なお、当日入場整理券、受付時間指定も午前8時30分から配布しますが、なくなり次第終了となります。オンラインによる事前申し込みサイトの操作方法に関するお問い合わせは、電話 050-1722-2206 へ、ウェブ事前申し込み無料申告相談専用 LINE 事前申し込みの QR コードがあります。厚木税務署での申告書作成会場、原則、スマホとマイナンバーカードによる申告。2月17日月曜日から 3月17日月曜日まで。なお、土日及び祝日を除く。ただし、3月2日日曜日は開場します。受付、午前8時30分から午後4時まで。相談は午前9時から午後5時まで。厚木税務署4階、厚木市水引1-10-7。なお、駐車場は台数に限りがあります。確定申告期間中、満車の場合の入庫待ちはできません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。持ち物、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類、スマートフォン、マイナンバーカード、発行時に設定したパスワードをあらかじめご確認ください、など。当日会場で配布の入場整理券はなくなり次第終了となるほか、長時間お並びいただく場合があります。入場整理券の事前発行申し込みは、国税庁の LINE 公式アカウントからできます。友達追加していただき、ぜひご利用ください。LINE の友達追加はこちらからの QR コードがあります。申告書の提出納付期限。所得税、贈与税は3月17日月曜日。個人事業主の消費税は3月31日月曜日まで。国税に関するご相談。確定申告期は電話が混み合い、つながりにくい場合がありますので、国税庁ホームページより、タックスアンサー、チャットボット双葉をご活用ください。タックスアンサー、よくある税の質問に対する一般的な回答の検索ができます。チャットボット双葉、質問を入力選択すると AI を活用した税務職員双葉がチャットでお答えします。国税庁ホームページ、税について調べるの QR コードがあります。簡単便利な国税のキャッシュレス納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、または振り替え納税をぜひご利用ください。
所得税の確定申告、町県民税の申告相談会は事前予約制に変わります。問い合わせ、税務課、町民税班、電話内線3272。期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日までの平日。時間、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで。場所、役場4階談話室。相談できる申告、収入が給与、公的年金、個人年金の申告。医療費、ご自身で作成した医療費控除の明細書が必要。親族の扶養、社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金の控除に関する申告。予約方法、往復はがき、申告者一人につきはがき1枚。なお、電話での予約はできません。また、日時指定や日程変更はできません。1、往診の文面に申告者の郵便番号、住所、氏名と振り仮名、生年月日、電話番号、都合の悪い日を明記。返信の宛名面に、返信先住所、氏名を記入し、次へ郵送。郵便番号、243-0392、愛川町、墨田、251-1、愛川町役場、税務課、町民税班。2、2月10日月曜日までに届く返信はがきで予約日時を確認。受付期間、1月6日月曜日から31日金曜日まで、消印有効。償却資産、固定資産税の申告は1月31日まで。問い合わせ、税務課、
資産税班、電話内線3278。固定資産税は、土地・家屋のほか、焼却資産の所有者にも課税されます。焼却資産の所有者は、地方税法により、毎年1月1日の時点で所有する資産について、その資産が所在する市町村へ申告することになっています。申告用紙は12月中に発送しています。届いていない方や、町内で新たに事業を始めた方はご連絡ください。申告対象者、事業、工場、事業所、商店、不動産業などを営んでいる個人及び法人。申告期限、方法。1月31日金曜日までに直接または郵送で税務課へ。なお、インターネットを使って申告ができる L-Tax が利用できます。詳しくは L-Tax ホームページをご覧ください。主な焼却資産。構築物、建築付属設備、プレハブの簡易事務所や物置、資材、ゴミ置き場、門、街灯、駐車場舗装、受変電設備、屋外給排水設備など、機械及び装置、金属加工設備、食品製造機械、クレーン、印刷機械など、車両及び運搬具、フォークリフト、大型特殊自動車、台車など、なお、自動車税、軽自動車税の課税対象車両は除く。工具、器具及び備品、看板、自動販売機、ルームエアコン、事務机、椅子など。焼却資産とは、事業を営んでいる個人、法人が所有する有形の固定資産、土地、家屋以外の構築物、機械装置、工具、器具及び備品などです。L-Tax 地方税ポータルシステムの QR コードがあります。2025年農林業センサスにご協力ください。問い合わせ、デジタル推進課、デジタル推進班、電話、内線3233。農林水産省では、農林業の国勢調査といわれる2025年農林業センサスを実施します。この調査は、農林業の実態を明らかにすることを目的に、5年ごとに実施されているもので、1月中旬ごろから農林業関係者の皆さんのところに調査員がお伺いします。調査票の内容は、統計法に基づき、統計作成以外の目的に使用することは一切ありませんので、ご協力をお願いします。20歳になったら国民年金。問い合わせ。国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。厚木年金事務所。電話、046-223-7171。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。国民年金 Q&A 問い、20歳になった時の手続きは？答え、加入手続きは不要です。20歳になってから、おおむね2週間以内に、国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されますので、基本的に手続きは必要ありません。また、基礎年金番号通知書は別途送付されます。なお、20歳になってから およそ2週間程度経過しても、国民年金加入のお知らせが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、相川町役場、国保年金課、もしくは厚木年金事務所で加入手続きをしてください。問い、保険料が納められない、どうすればいい？答え、保険料の免除、猶予の制度があります。経済的に苦しくて保険料が納められない時のために、保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があります。申請し、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除、猶予されます。なお、免除、猶予を受けずにそのままにしておくと、将来年金が受けられなくなってしまう可能性もありますので、ご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、60歳までの40年間です。国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間、保険料がかかり、すべての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金、令和6年度は、年額81万6千円が受けられます。また、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除、猶予期間、合算対象期間を合わせて、最低10年必要です。問い、厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるの？答え、別途納める必要はありません。厚生年金の加入者を国民年金の第2号被保険者といい、20歳以上60歳未満の加入期間は、国民年金保険料も合わせて納めていることになりますので、別途納める必要はありません。また、原則65歳未満の厚生年金や、共済組合加入者に、扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、夫または妻を、国民年金の第3号被保険者と言います。その期間は、国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、老後のためだけではありません。病気や怪我で障害が残った時に、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなった時に、遺族基礎年金が受けられる場合があります。令和6年度の年金額、年額、障害基礎年金、一級、102万円プラスこの加算額、二級、81万6千円プラスこの加算額。なお、障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金、子がある配偶者、81万6千円プラスこの加算額。不要品はリユース、再利用を検討しましょう。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話、内線3513。町では、おいくらというサービスを運営する株式会社、マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、リユース促進の取り組みをしています。令和6年10月末現在で335点の不要品が買い取りされています。不要になったものは、おいくらを通じて、買い取りの査定依頼を出すことができ、出張買い取りでの対応が可能な場合は、自宅から一歩も出ずに売却も可能です。書籍やゲームソフトなどをはじめ、家具や家電製品などの大型製品も対象です。 手間や費用をかけて処分する前にリユースを検討しましょう。一括査定の流れ。ステップ1、査定をしたい商品のカテゴリを選ぶ。ステップ2、商品、お客様情報を入力して査定依頼。ステップ3、届いた査定結果から買取店を選択。ステップ4、環境とお財布に優しい不要品処分が完了。町ホームページ、粗大ごみ、大型粗大ごみの QR コードがあります。
母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸し付けについて、問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話046-224-1111、内線3248。県では、一人親家庭などの生活を支援し、子どもの福祉向上のために、就学資金、就学支度資金の貸し付けを実施しています。貸し付けにあたっては、審査がありますので、早めにご相談ください。なお、相談は合格決定前から受け付けています。県教育委員会が行う奨学金制度など、同じ趣旨で貸与を受けている場合は、貸し付けを受けることはできません。就学資金、お子さんが高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院で就学するために必要な資金を貸し付けています。就学支度資金、お子さんが小中高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院への入学に必要な資金を貸し付けています。表があります。貸し付け制度の内容。貸し付け額は次の限度額以内で必要と認められる額です。学校の種別、就学資金、貸し付け月額、貸し付け月数、就学支度資金、貸し付け総額、返済回数の順に読みます。小学校、なし、64,300円、20回、10年、中学校、なし、81,000円、20回、10年、高等学校、専修学校、高等課程、公立、27,000円、36ヶ月、15万円、120回、10年、私立、45,000円、36ヶ月、41万円、120回、10年、専修学校、一般家庭、公立、私立、54,000円、24ヶ月、15万円、60回、5年、高等専門学校、公立、31,500円、4年生以降、67,500円、60ヶ月、15万円、120回、10年、私立、48,000円、4年生以降、98,500円、60ヶ月、41万円、120回、10年、短期大学、専修学校専門課程、公立、67,500円、24ヶ月、41万円、120回、10年、私立専門、89,000円、24ヶ月、58万円、120回、10年、私立短大、93,500円、24ヶ月、58万円、120回、10年、大学、公立、71,000円、48ヶ月、41万円、120回、10年、私立、108,500円、48ヶ月、58万円、120回、10年、大学院、修士課程、132,000円、24ヶ月、
公立38万円、私立59万円、240回20年、大学院博士課程18万3000円、36ヶ月、公立38万円、私立59万円、240回20年、表終わり。商工振興資金利子補給補助制度信用保証料補助制度について、問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3524。省内にある中小企業者が次の融資を受けた場合に、償還利子の一部を補助する商工振興資金利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する信用保証料補助金を設けています。補助要件。納期の経過した徴税を完納していること。庁内に1年以上事業所有し、現に営業している商工業者であること。申請方法。送付された申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認を受けた上で、商工観光課へ。申請期限、2月7日金曜日。表があります。種類、項目、補助対象資金、補助期間、補助率、補助額の順に読みます。商工振興資金利子補給補助金。次の資金を借り入れた場合に、利子の一部を補助します。町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る。県創業支援融資、日本政策金融公庫国民生活事業資金、借り入れの月から3年間、1年間に支払った利子の2分の1、上限10万円、信用保証料補助金、次の融資を受ける際に支払った信用保証料、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、なし、町中小企業事業資金を借りた場合は、上限3万円、県小規模事業資金などを借りた場合は上限1万5千円。県の創業支援融資は上限3万円。なお、セーフティーネット保証制度を利用した融資は、これらの補助の対象とはなりませんのでご注意ください。表終わり。
若者たちの音楽祭10を開催しました。問い合わせ、スポーツ、文化振興課、電話、内線3632。12月15日、文化会館ホールで若者たちの音楽祭10を開催しました。10回目の節目として特別にオーバーエイジ枠を設けた今回、当日はおよそ366人の観客が訪れ、高校生5組、40歳までの社会人バンド6組、オーバーエイジ枠3組の14組が出演し、他世代との交流も図りながら、冬の愛川町を盛り上げました。若者たちの音楽祭の情報は、町ホームページ、または音楽祭実行委員会の公式 X、@WKOT_AKW、スポーツ文化振興課の公式インスタグラム、SPOBUN_KA をご確認ください。
また、若者たちの音楽祭 YouTube チャンネルでは、演奏の様子を公開予定です。
X、Q、Twitter、Instagram、町ホームページ若者たちの音楽祭10、それぞれの QR コードがあります。七色に変化する折り紙にうっとり、折り紙 LED ワークショップを開催。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。国の登録有形文化財である古民家山住邸の新しい魅力を創造するため、11月23日、24日に折り紙 LED ワークショップを開催しました。町と包括連携協定を締結している神奈川工科大学工学部電気電子情報工学科のミス高幸先生を講師に迎え、2日間で39人の方が参加し、LED 回路作りを体験。その後、和紙で折った紙風船の中に LED を入れた折り紙 LED を完成させ、暗くした大広間に飾りました。会場では地元手芸サークルの協力により、手作りの吊るしびなも LED でキャンドルライトアップするなど、七色に変化する LED の光で幻想的な光景に包まれました。友好都市と文化交流。愛川町文化協会が立品町文化展へ出展。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。町文化協会では11月1日から3日まで、友好都市長野県立品町で開催された第52回立品町文化展に、加盟団体の水上短歌会が作品を出展しました。同協会は平成16年から展示部門の加盟団体が文化展に出展するなど、立品町と文化交流を深めており、今回は水上短歌会の会員が日常の出来事や愛川の美しい風景などを詠んだ短歌、28首を色紙や短冊、書などで展示を行い、来場者からは見応えがあり、感心しました。ぜひ愛川町に行ってみたいといった感想がありました。趣味の仲間を増やしてみませんか？愛川町文化協会では、加盟する11団体の会員を募集しています。加盟団体の情報など、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、町文化協会事務局、スポーツ文化振興課内へご連絡ください。町ホームページ、愛川町文化協会の QR コードがあります。
保健ガイド、子育て健康医療、お問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。学んで得する町民健康講座。健康のために漢方の考え方を知るプログラム未病編。日時1月17日金曜日午後1時30分から3時まで。場所健康プラザ1階多目的室。対象町内在住の方。講師指導、株式会社津村。申し込み問い合わせ、1月10日金曜日までに健康推進課へ。なお、本事業は健康長寿への社会貢献のため、神奈川県公共型未病センター健康支援プログラムの一環として、株式会社津村の協力により実施するものです。厚木地区食品衛生協会サイエンスカフェ。サイエンスカフェは科学あるテーマについて 住民と科学者、研究者がコーヒーを飲みながら話し合う場です。今回のテーマは SDGs、食の有効活用、無駄をなくし食生活をより楽しむためのヒントです。日時、2月21日金曜日、午後2時30分から4時30分まで、受付は午後2時から。場所、厚木アーバンホテル、厚木市中町 3-14-14。定員30人。講師、東京農業大学農学部デザイン農学科教授、谷口明子先生。費用、1000円。ワンドリンク、お茶菓子付き。申し込み、問い合わせ。2月10日月曜日までに、電話、メール、ファックスで。名前、連絡先、参加人数を、厚木地区食品衛生協会事務局へ。電話、ファックス、046-222-7643。電子メール、afha@hq.dion.ne.jp。ヘルシーボディエクササイズ、お腹スマートコース、パート1 and パート2。40歳からのメタボ予防に、呼吸筋を含む体幹お腹周りの筋力を強化して、脂肪燃焼効率の良い体づくりを目指してみませんか。日時、パート1、1月16日木曜日、パート2、2月1日土曜日。いずれの日程も、1、午前9時30分から10時15分まで、2、午前10時30分から11時15分まで、各45分のコースとなります。なお、パート1のみ、パート2のみの参加も大歓迎。両方の参加でさらに効果アップ。場所、健康プラザ1階多目的室。対象定員、町内在住で、医師から運動制限を受けていない40歳から64歳までの方、各回10人。講師、ピラティスインストラクター、大滝あさみ先生。持ち物、運動のできる服装、運動靴、飲み物、ヨガマットまたはバスタオル。その他、申し込み時に、ご希望の時間帯をお選びください。申し込み問い合わせ。パート1は1月10日金曜日。パート2は1月23日木曜日までに健康推進課へ。気づいて心の SOS。ゲートキーパー養成講座。ゲートキーパーとは悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。この講座では、心の健康について学び、自殺に傾く人の精神状態とその関わりについて学びます。パート1、ゲートキーパーって何だろう？あなたが大切な人にできること。日時、2月5日水曜日、午後2時から3時30分まで、講師、株式会社ありがとん、沢戸和夫代表。パート2、生きるを支える、メンタルヘルスケアのポイント。日時、2月12日水曜日、午後2時から3時30分まで、講師、湘南精神保健福祉士事務所。永見秀友代表。場所、役場庁舎4階、401-402会議室。対象定員、町内在住在勤の18歳以上の方30人、先着。その他、いずれか一つの講座のみ参加も可。申し込み問い合わせ、1月31日金曜日までに、福祉支援課へ。電話内線3352。
保健師から胃腸をいたわりましょう。年の初めを迎えて体調はいかがでしょうか。今年も元気に過ごせるように、自分の健康は自分で守り、維持しましょう。年始年末の食べ過ぎ飲み過ぎで胃腸が疲れていませんか。胃はその粘液で強力な胃酸から胃を守っています。しかし、暴飲暴食やストレスなどにより、粘液の分泌がうまくいかなくなると、胃の内壁が荒れたり潰瘍を生じることがあります。腸はその長さを生かして、繊維質をはじめとする分解されにくいものをゆっくり消化しながら、栄養分を腸壁から吸収します。疲れた胃腸を癒しましょう。長時間の空腹は、胃液が胃の粘膜を荒らします。特に、朝食を抜いてのタバコやコーヒーは厳禁。朝食をきちんと取り、その後5、6時間空けて食事をとるのが基本。胃腸が疲れているときは、スープや味噌汁などで胃腸を温める程度でもよいので、朝食をとりましょう。また、食べてすぐに動いたり入浴したりすると、胃腸に十分な血液が回らず、消化がスムーズにできなくなるので、食後は30分以上、ゆっくり休むようにしましょう。加えて、胃腸を休ませている間は、水分が不足しがちなので、こまめな水分補給も大切です。胃腸の調子が良くない状態が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。お子さんの歯科保健指導。日にち、1月23日木曜日。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、1歳児歯科検診。令和5年12月生まれ。2歳児歯科検診。令和4年12月生まれ。令和4年6月生まれ。対象者には1月上旬までに必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師・栄養士が相談をお受けします。なお、虫歯予防教室では、フッ素塗布は行っていません。産後ケア。赤ちゃんとパパとママの教室。日向ぼっこ。教室の内容は、身長・体重測定、育児・栄養・母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、1月21日火曜日。午前9時30分から11時30分まで。受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、赤ちゃん。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用。赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、1月20日月曜日までに健康推進課へ。すくすく親子健康相談。お子さんの発育発達の確認や予防接種などの育児相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、1月9日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。その他、離乳食の展示・試食も実施します。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。健康に関する相談会。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。 骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。骨密度を測定し、生活習慣の見直しをしませんか。日時、1月27日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で成人の方、骨粗鬆症で治療中の方を除く。その他、測定は年度内1回限り、素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談、大人の生活習慣病や健康食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定、健康アイちゃん測定なども行います。日時、1月27日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方。申し込み、健康アイちゃん測定のみ要予約、先着3人。1月24日金曜日までに健康推進課へ。健康アイちゃんは、タッチパネルと音声ガイダンスを備え、運動機能測定や判断力、認知能力測定を行うことで、健康状態を見える化する機器です。愛川リフレッシュ健康体操講座。町のオリジナル体操の愛川リフレッシュ健康体操を覚え、健康づくりをしませんか。日時、1月28日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象定員、町内在住で、医師から運動制限を受けていない方、20人程度。講師、健康運動指導士、高垣茂子先生。持ち物、運動のできる服装と靴、飲み物。その他、当日の健康チェックで体調不良と判断された場合、参加をお断りすることがあります。申し込み、問い合わせ。1月17日金曜日までに健康推進課へ。 YouTube 愛川町チャンネル愛川リフレッシュ健康体操立って体操バージョンの QR コードがあります。乳幼児の健康審査、1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査。対象の方には1月下旬までに必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月児、令和5年7月生まれ。2月26日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、令和3年7月生まれ。2月4日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月児、10ヶ月児健康審査。審査は協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月児検診、満4ヶ月になった日から満7ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満4ヶ月。10ヶ月児検診、満10ヶ月になった日から満13ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満10ヶ月。
お茶の間通信、催し、町民相談、問い合わせ、 住民共同化共同推進班、電話内線3243。法律相談、完全予約制、1月10日金曜日、16日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、2月は7日金曜日、20日木曜日。司法書士法律相談、1月8日水曜日。行政書士相談、1月9日木曜日。交通事故相談、1月22日水曜日。不動産相談、1月23日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、1月6日、9日、16日、20日、23日、27日、30日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、1月10日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌開帳日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、共同推進班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、046-206-1061。子どもも保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まずここに相談。子どもや保護者が抱える様々な悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク、就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話、内線、3524。ハローワーク職員による就労相談。1月9日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階調整情報コーナー。施設ガイド。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。スポーツ施設の抽選予約。厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園。三瀬公園、テニスコートのみ、第一号公園、体育館。第一号公園は、テニスコートのみ、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、4月利用分。抽選結果、2月2日日曜日。当選者は2月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。1月の休館日、休園日。このほか各施設とも1月1日水曜日、祝日から3日金曜日まではお休みです。第一号公園、毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、15日水曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館、毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、28日火曜日、図書館、毎週火曜日、4日土曜日、 郷土資料館、毎週月曜日、13日を除く、14日火曜日。図書館だより話題の本、一般書、小鳥とリムジン、小川糸、気の毒働き、
宮部みゆき、
アジフライの正しい食べ方、浅田次郎、児童書、海面上昇のサバイバル、生き残り作戦2、ゴムドリ、CO、星空図書館の青い鳥、小出まりるい、垂れてるハテナマークとびっくりマークの絵本、鈴木のりたけ、不用品情報、問い合わせ、住民共同化共同推進班、電話、内線、3243、令和6年12月16日現在の情報です。譲ります。無償、相川中原中男子制服、譲ってほしい。無償、厚木立花幼稚園指定ロゴ入り T シャツ、トレーナー、ハーフパンツ、カラー帽子、ご利用ください不用品登録制度、ご家庭の生活用品で不要となった品物のうち、まだ十分にご利用価値のある品物について、その再利用を推進するために、町では不用品情報の登録制度を設けています。ぜひ譲りたいもの、譲ってほしいものがありましたら、登録制度をご活用ください。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼント。相川町は令和7年1月15日に70周年を迎えます。この節目の年に行う様々な記念事業を町民の皆さんと一緒に祝い盛り上げていくため、キャッチフレーズを募集し、この度決定しました。このキャッチフレーズは次のうちどれでしょうか。1、A 町やなあ、相川、70周年。2、B 町やなあ、相川、70周年。3、C 町やなあ、相川、70周年。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、1月10日金曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、相川町役場政策秘書課秘書広報班、ファックス 046-286-5021、メール、e-mail@town.aikawa.kanagawa.jp 12月1日号の答え、1、ふれあいラウンジ、当選者、加藤信子さん、山崎のぞみさん、森崎しずえさん。インフォメーション。休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、1月25日土曜日、26日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、町県民税第4期分、国民健康保険税第8期分、介護保険料第8期分、後期高齢者医療保険料第7期分。納期限は1月31日金曜日です。 蓮華山小山の山桜を守ろう。里山づくりボランティア募集。春には山桜が咲き誇るような里山を目指して、下刈りなどの作業を一緒に行う方を募集します。日時、2月8日土曜日、午前8時30分から正午まで。場所、蓮華山憩いの森駐車場、蓮華神社社務所脇に集合。持ち物、軍手、ヘルメット、刈原駅などの作業道具。刈原駅の燃料は主催者が用意。その他、道具をお持ちでない方でも参加可能です。参加者には昼食をご用意します。申し込み問い合わせ、1月27日月曜日までに農政課へ。電話、内線3534。野ネズミ駆除の薬剤を配布します。町内の農地で野ネズミ駆除を行う方へ薬剤を配布します。ご希望の方は農政課へご連絡ください。薬剤の受け取り方法などは申し込みの際にご案内します。持ち物、受け取りの際に印鑑のご用意をお願いします。申し込み、問い合わせ、1月29日水曜日までに農政課へ。電話、内線、3533。マイナンバーカード休日交付窓口。申請支援窓口無料の顔写真撮影も合わせて開設。問い合わせ、住民課住民窓口班。電話、内線3314。1月26日日曜日、午前8時30分から正午まで、役場1階住民課。持ち物、交付通知書、受取案内のはがき。本人確認書類。次をお持ちの方のみ。通知カード。住民基本台帳カード。更新前のマイナンバーカード。送付された二次元コード付き交付申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は本人確認書類をお持ちください。なお、混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。申請受取時に必要な本人確認書類。一点で良いもの、運転免許証、パスポート、在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書。二点必要なもの、健康保険証、資格確認書。年金手帳、社員証、学生証など。町ホームページ、マイナンバーカード休日交付窓口のお知らせと、無料の写真撮影、マイナンバーカード申請支援窓口を開設していますの QR コードがあります。文化会館催し案内。文化会館は、ESCO 事業に伴う省エネルギー対策工事を実施するため、令和7年5月、6月が全館休館になります。ホール、日にち、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。1月9日木曜日、春春講演会、戦国大名北条氏と相模、講師、小和田哲夫、午後1時30分から3時まで、愛川町愛好商工会、電話内線3524、無料先着511人、1月11日土曜日、愛川町消防出初め式、悪天候時のみ、午前9時30分から10時30分まで、愛川町消防本部、電話 046-285-3131、関係者のみ。1月12日日曜日、愛川町20歳の集い、午後2時から4時まで。 相川町教育委員会、電話内線3643、関係者のみ。1月19日日曜日、キッズビクスダンス発表会。午後1時から2時30分まで、
相川キッズビクス田中。
午後3時30分から4時50分まで、電話090-2562-2529、無料先着535人。1月26日日曜日、第18回シェイクダンススタジオ相川校発表会、午前11時から午後1時40分まで、午後3時から5時40分まで、シェイクダンススタジオ、電話046-285-2984、平日午後4時以降、有料、詳しくは主催者へ。1月30日木曜日、
大山丹沢山系鳥獣島問題、
市町村議員連絡協議会研修会、午後2時から3時30分まで。
大山丹沢山系鳥獣島問題、
市町村議員連絡協議会相川町議会事務局内、電話046-285-6927、関係者のみ。2月8日土曜日、厚木立花幼稚園お遊戯会、一部午前10時から11時40分まで、二部午後1時から2時40分まで、厚木立花幼稚園、電話046-241-3588、関係者のみ。展示、日にち2月7日金曜日から21日金曜日まで、催し、環境ポスター展、主催、環境課、電話内線3514、備考、最終日は午後3時まで、展示コーナーにて展示。なお、展示会場は入場無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。2月11日火曜日は祝日のため、12日水曜日が休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。
催し、玄米粉お菓子作りのワークショップ、グルテンフリーの玄米粉で作るカップケーキ、クッキーのお菓子作り教室を開催します。大切な人への贈り物にいかがですか？日時、2月9日日曜日、午後1時から4時まで。場所、農村環境改善センター生活改善室。対象、定員、町内在住または在勤、在学の方、定員10人。持ち物、エプロン、三角巾。講師、中村沢美さん。費用、1500円、材料費。申し込み、問い合わせ、1月26日、日曜日までに、農村環境改善センターへ。電話、046-281-2829。休館日、月曜日。耐震相談会を開催します。地震に強い安全な街づくりのため、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅や、地震によって倒壊の恐れがあるブロック塀を対象に、耐震化補助金を設けています。相談会では、補助制度のご案内や、建築士に住宅及びブロック塀の相談をすることができます。日時、1月18日土曜日。1、午前9時30分から。2、午前10時30分から。場所、ラビンプラザ。対象、相川高峰地区、半原、田代、三瀬、隅田の方。持ち物、建物の平面図や間取り図など。その他、相談会は1回あたり50分程度の2部制です。 内容は同じですので、ご都合の良い時間帯にご参加ください。申し込み、問い合わせ、1月16日木曜日までに、電話または直接、都市施設課、都市計画班へ。電話、内線3443、町ホームページ、耐震相談会を開催しますの QR コードがあります。男女共同参画推進セミナー。プラスのストロークとマイナスのストローク。誰もが生き生きと活躍するために。日時、2月21日金曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、レディースプラザ第1、第2会議室。定員50人。講師、株式会社ウェルネスライフサポート研究所、代表、角来沙織さん。その他、お子さんの同伴か。申し込み、問い合わせ、2月14日金曜日までに、電話、ファクス、メールで住民共同課へ。電話、内線3243。ファクス、046-286-5021。電子メール、共同、kyoudou@town.aikawa.kanagawa.jp。労働教育講座、企業として取り組むハラスメント対策、カスハラから従業員や会社を守るには、日時、1月22日水曜日、午後6時30分から8時まで。場所、愛好商工会館2階会議室。対象、町内在住、在勤、または内陸工業団地内事業所に勤務している方。講師、順法法律事務所弁護士、新村京子先生。申し込み、問い合わせ、1月21日火曜日までに商工観光課へ。電話、内線3524。令和6年度、愛川町障害者理解促進研修啓発事業。みんなが同じように地域で暮らすために、障害のある人が特別な場で特別な暮らし方をするのではなく、みんなが同じように地域で暮らす社会を一緒に考えてみませんか？日時、2月1日土曜日、午前10時から11時30分まで。場所、文化会館3階大会議室。定員50人、先着。講師、東洋英和女学院大学、名誉教授、石綿和美先生。申し込み、問い合わせ、1月24日金曜日までに、福祉支援課障害福祉班へ。電話、内線3352。町民ラグビー観戦ツアー。参加者募集。三菱重工相模原ダイナボアーズ VS 久保田スピアーズ船橋東京ベイ。2月1日土曜日、相模原祇園スタジアム。午後2時30分キックオフ。正午に町福祉センター前集合。対象、定員。町内在住、在勤、在学の方40人。参加費、一般2000円。小中高生500円。未就学時無料。なお、当日、集合時に集金します。また、座席はバック指定席となります。応募方法、1月20日月曜日までに、e-kanagawa 電子申請システム、もしくは、電話、メール、ファックスで、スポーツ文化振興課まで。申し込み、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632、ファクス046-286-4588、電子メール、スポブン、spobun@town. aikawa.kanagawa.jp-kanagawa 申し込みフォームの QR コードがあります。町ホームページ、町民ラグビー観戦ツアー参加者募集の QR コードがあります。
町民大学教養講座、これからのヘルスケア。神奈川工科大学の先生方にヘルスケアについてわかりやすく解説していただきます。表があります。日にち、演題、内容、講師の順に読みます。2月22日土曜日、社会文化活動とウォーキングで目指す地域の健康づくり。フレイルなどの予防には身体活動と知的活動の両方の実施が進められています。ウォーキングと文化活動を組み合わせる工夫や、ウォーキングの場としての街の魅力についても考えていきます。基礎教養教育センター准教授、高島渉先生。3月1日土曜日、e スポーツって何だろう？実際に体験してみよう。神奈川工科大学で子どもから高齢者まで全世代が一緒に楽しめる新しい形の e スポーツ体験するほか、大学内の見学と施設をご紹介します。2月15日までにお申し込みください。情報メディア学科教授鈴木博史先生。3月8日土曜日、転倒予防について、骨折患者さんの割合を見ると、60歳以上の方が 60% を占めており、介護が必要になった主な原因の第3位に骨折・転倒があります。今回は骨折・転倒の原因や予防方法についてお話しします。看護学科教授、金子直美先生。3月15日土曜日、守ろう自分の命、災害への備え。災害発生時の被害を最小限にとどめるための準備や、災害に遭遇した時にどのようにしたらいいかなど、自分の命、家族の命を守るためのお話をします。看護学科、准教授、奈良いい子先生。表終わり。なお、各回とも、時間は午前10時30分から正午まで。定員、各回30人、先着、4回1コース、1回のみでも受講可。場所、文化会館3階、大会議室。なお、3月1日のみ、神奈川工科大学で開催。定員、23人。申し込み、問い合わせ。前日までに、生涯学習会、電話内線3642、ファックス 046-286-4588、電子メール、生涯学習 shogaigakusyu@town.aikawa.kanagawa.jp、県立愛川ふれあいの村、問い合わせ、県立愛川ふれあいの村、電話 046-281-1611、焚き火でスターナイト、星空観察しながら焚き火という名のキャンプファイヤー、日時2月11日火曜日祝日、午後4時30分から6時30分まで、場所、県立愛川ふれあいの村。対象定員、家族で参加100人。費用、大人1500円、子供1000円。2歳以下100円。申し込み、1月5日日曜日から31日金曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。子供の愛川森の幼稚園。自然の中には楽しい遊びがいっぱい。村の自然で思いっきり遊ぼう。日時、3月1日土曜日、午前10時から正午まで。場所、 県立愛川ふれあいの村、対象定員2歳から年長の園児20人、費用1000円、申し込み1月5日日曜日から2月10日月曜日までに県立愛川ふれあいの村へ。初めてのお泊まりキャンプ、親元を離れて初めてのお泊まりに挑戦。日にち3月22日土曜日から23日日曜日まで。場所県立愛川ふれあいの村。対象定員年中の園児から小学2年生24人、費用9500円、申し込み1月5日日曜日から2月10日月曜日までに県立愛川ふれあいの村へ。県立愛川公園、問い合わせ県立愛川公園、電話046-281-3646、問い合わせ県立愛川公園工芸工房村、電話046-281-2438。ふれあいミニ動物園、ウサギやモルモットなどの小動物と触れ合うイベントです。日時、1月5日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、県立愛川公園ふれあい広場。定員、1回20人。10分交代。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。冬のムササビ観察ナイトツアー。冬の繁殖期を迎えたムササビを観察するナイトツアーを実施します。日時、1月12日日曜日、午後4時30分から6時30分まで。場所、県立愛川公園。定員20人。当日までに県立愛川公園へお申し込みください。冬のバードウォッチング。日時、1月19日日曜日、午後1時から3時まで。場所、県立愛川公園。定員20人。申し込み、当日までに県立愛川公園へお申し込みください。愛川公園自然観察教室。日時、1月26日日曜日、午後1時から2時まで。場所、県立愛川公園子供広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。工芸工房村、陶器のひな人形作り体験。陶芸工房で陶器のひな人形作りが体験できます。日にち、1月4日土曜日から31日金曜日まで。なお、1月14日火曜日、および月曜日は休館日、13日を除く。場所、県立愛川公園工芸工房村。費用、1500円。2体1組。申し込み、2日前までに工芸工房村へ。詩吟教室生徒募集。漢詩、和歌の意訳と詩吟の基本的な吟じ方、および呼吸法、発声法についての教室です。日時、1月9日、23日、いずれも木曜日、午後1時から3時まで。場所、レディースプラザ2階、多目的室。持ち物、筆記用具、ボイスレコーダーをお持ちの方は、持参して録音も可。申し込み問い合わせ、開催日の当日までに、愛川町銀英連盟会長、勝俣総造へ。電話046-286-1035。新春講演会。戦国大名北条氏と相模、歴史学者の小和田哲夫氏を講師に招き、戦国大名北条氏と相模をテーマに講演会を開催します。日時、1月9日木曜日、午後1時30分から3時まで。場所、文化会館ホール。講師、歴史学者、小和田哲夫さん。 申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。アクティブシニア講座、書き初め教室。新たな気持ちで筆を持ち、新年の抱負をしたためましょう。日時、1月29日水曜日、午前10時から11時30分まで。場所、文化会館リハーサル室。対象、定員、町内在住の65歳以上の方、10人程度。講師、島田育泉書道教室、島田育泉さん。申し込み問い合わせ、1月15日水曜日までに、高齢介護課、長寿生きがい班へ、電話内線3338。椎茸原木栽培講習会。原木に椎茸の種ごまを植え付ける講習会を開催します。日時、2月16日日曜日、午前10時から正午まで。場所、農村環境改善センター駐車場。雨天の場合は多目的ホール。対象、定員、町内在住または在勤在学の方15世帯。持ち物、軍手。講師、相川町森林組合職員。費用、1300円。原木2本台。なお、お釣りのないようにご準備ください。その他、当日は汚れても良い服装でお越しください。申し込み、問い合わせ、1月31日金曜日までに、農村環境改善センターへ、電話 046-281-2829、月曜日は休館。蓮華山憩いの森、四季の自然観察会、冬季、厳冬の佇まいと冬越しする生き物を探そう。日時、1月25日土曜日、午前9時30分から11時30分まで。なお、雨天の場合は翌日に延期。2日間雨天の場合は中止。当日の天候判断はお問い合わせください。場所、蓮華山憩いの森、社務所横駐車場に集合。講師、サークル相川自然観察会。持ち物、タオル、飲み物、お持ちの方はルーペ、双眼鏡、カメラなど。その他、歩きやすい服装、靴でお集まりください。申し込みの必要はありませんので、直接集合場所へお越しください。問い合わせ、都市施設課、建築公園緑地班、電話内線3447、サークル相川自然観察会代表山口、電話090-9399-3910。サークル相川自然観察会ホームページの QR コードがあります。町民スキー教室。町民スキー教室を友好都市長野県立科町で開催します。日時、2月14日金曜日から16日日曜日まで。14日金曜日、午後9時、役場前、集合。2泊、朝2、夕1食付き。場所、白樺高原国際スキー場。宿泊場所、立科荘。費用、3万円。当日、集金します。宿泊費、交通費、障害保険料を含む。その他、リフト、昼食代は別です。申し込み問い合わせ、2月11日火曜日祝日までに、相川町スキー協会吉岡へ、電話 046-285-6535、090-8648-8918、電子メール、yoshi-yoshi-9592@ybb.ne.jp。パラリンピアン、伊藤真希選手とパラ卓球体験。 パラスポーツの理解を深めることを目的として、東京パラリンピック銅メダリスト、伊藤真希選手を迎え、実技の披露や体験などを行います。日時、2月15日土曜日、午前10時から11時30分まで。場所、第1号公園体育館卓球場。対象、定員、小学生以上の方20人、先着。講師、東京パラリンピック銅メダリスト、伊藤真希選手。持ち物、動きやすい服装と室内用運動靴。申し込み、2月7日金曜日までに e-kanagaw へ、電子申請システム、または電話、メール、ファックスで町スポーツ協会事務局へ。問い合わせ、町スポーツ協会事務局、スポーツ文化振興課内、電話内線3633、ファックス 046-286-4588、電子メール、スポブン、spobun、アットマーク、town.aikawa.kanagawa.jp、e-kanagawa 申し込みフォームの QR コードがあります。日本ソフトボール協会、三種公認、審判員認定講習会。午前中は講義、午後は実技講習となります。日時、1月26日日曜日、午前8時50分から午後4時まで。受付は午前8時30分から。場所、小沢児童館、小沢ソフトボール場 A グラウンド。雨天時は1号公園体育館。講師、県ソフトボール協会、審判委員会。持ち物、運動のできる服装、運動靴、筆記用具、昼食。なお、雨天の場合には体育館で実技講習を行いますので、上履きをお持ちください。申し込み、1月17日金曜日までに、氏名、年齢、職業、電話番号を、次へ。問い合わせ、愛好群ソフトボール協会理事長、柴田茂信。郵便番号 243-0301、墨田399-3。電話、ファックス 046-280-4979。電子メール、まかいわら、makaiwara4、アットマーク、ic-net.or.jp。
すべき字、メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、aikawa@emp.ikkr.jp へからメールを送信。問い合わせ、制作秘書課、秘書広報班。電話、内線3214。LINE で町の情報を発信中。愛川町 LINE 公式アカウントで防災情報やイベント情報などを発信しています。愛川町または、愛川タウン、aikawatown で検索し、友達登録をお願いします。問い合わせ、制作秘書課、秘書広報班、電話内線3214。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有、または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう、適切な管理にご協力ください。YouTube で街の魅力を配信中。 YouTube 愛川町チャンネルで町の様々な取り組みやイベントの様子、プロモーション動画などを配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。問い合わせ、制作秘書課、秘書広報班、電話内線3214。自治会、行政区に加入しましょう。自治会では、夏祭りや運動会、防犯パトロール、防災訓練などの活動を通じて、住みよい地域づくりを進めています。加入希望などのお問い合わせは、地域の自治会役員へご連絡ください。問い合わせ、住民共同課、共同推進班、電話、内線3242。音声版広報愛川、録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。2025、令和7年、1月、ジャニュアリー、愛川カレンダー。役場一般業務は、1月1日、水曜日祝日から、5日日曜日まで、休ませていただきます。6日、月曜日、消費生活相談。8日、水曜日、司法書士法律相談。9日、木曜日、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会、すくすく親子健康相談、10日金曜日、法律相談、人権行政困りごと相談、11日土曜日、消防出初め式、12日日曜日、町一周駅伝競争大会、二十歳の集い、14日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査、16日木曜日、法律相談、消費生活相談、20日月曜日、消費生活相談、21日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室、22日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査、23日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診、25日土曜日、休日納税相談窓口、26日日曜日、休日納税相談窓口、マイナンバーカード休日申請交付窓口。27日月曜日、消費生活相談、ヘルスアップ相談、骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。30日木曜日、消費生活相談。休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45。県央山並探訪、第8回、旬を迎える厚木のいちご。厚木の名産の一つに、いちごがあります。冬から春にかけて、旬を迎えるいちごは、厚木にある農園で、摘みたての新鮮な味を楽しめます。大人から子供まで人気の味覚を届けようと、シーズンを前に農園関係者は汗を流しています。ニュースサイトで詳しく紹介しています。愛川、厚木、秦野、伊勢原、清川の5市町村が観光振興で連携している 県央山並み地域の魅力を毎月テーマを変えて紹介します。紙面では伝えきれない5市町村の観光にまつわるコラムをニュースサイトでも紹介します。QR コードがあります。広告1、愛川町唯一の司法書士土地家屋調査士のダブルライセンス取得事務所。司法書士土地家屋調査士梅沢博士事務所。電話 046-207-1592。 広告2、霊園開園1964年、歴史の重厚さを感じる信頼と実績、公益財団法人相模メモリアルパーク。電話 0120-000-375。 町の財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容については、広告主へ、広告掲載については株式会社横浜メディアアドへお問い合わせください。電話 045-450-1808。 最後に、12月1日現在の住民基本台帳等載人口と世帯数をお知らせします。人口39,387人で、前の月より2人減っています。そのうち男2,632人で、前の月より12人減っています。女18,755人で、前の月より10人増えています。世帯数は19,395 世帯で、前の月より16世帯増えています。以上で、音声版広報愛川ナンバー745を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、カエデの会でした。